ライターの長田杏奈です。今日は中秋の名月ということで、お月様見ましたか？私はちょっと見ました。はい。今日は少しマニアックな、まあ知ってる人はもうとっくに知ってるマニアックな成分の話をしたいと思います。なんかこう、なんでしょうね、美容ってすごい、あ、これは大体わかる、この成分は、まあ、どんなデメリットがあるか大体みんな知ってるって、おなじみの成分ってあると思うんですよね。で、一つはそのビタミン C ですよね。ビタミン C はみんな大体どんな効果があるかもわかるし、あとはなんか歴史も長いので使ったらどうなるか、服用したらどうなるかっていうのは大体分かっている、まあ、知ってる成分ですよね。で、エイジングケアですごくおなじみの成分、新成分配合みたいな感じじゃなくて、なんか認可が取れたとかするんじゃなくて、昔からあるよねっていう、私が子どもの時からあったよねっていう成分って、エイジングケアでいうとビタミン A、要はレチノールで、なんかすごいシワとかたるみっていうのかな、張りとかか、シワとか張りとかにいいよって昔から皮膚科とかでも処方されてる成分だと思うんですけど、でもブランドによってはすごく独自の安定化したやり方でレチノールをうまい具合に入れてるところもあるんですけど、結構私レチノールダメで、一回すごい高い美容液、多分ね3万ぐらいする美容液を、レチノールが入ってますみたいな美容液を塗ったら、顔が小学3年生の時に三浦海岸で焼いた時ぐらい顔の皮がずるずるにむけて、もうなんでしょうね、若いというか子供の時だったら新しい顔にすぐ生まれ変わったよみたいな感じだったんですけど、結構まあ代謝が遅い年齢なんで、うわ、結構その顔の皮むけるとファンデベースとかも乗らないし、なんかすっごいストレスで本当嫌だったんですけど、だったらもうなんていうか、そんな、なんだろう、張りとかシワをどうこうするとかなしに、もうそれ、これってこのままでいいよみたいな、ちょっと自分の顔のまま、肌のまま、いい感じで年齢重ねた肌のまま、保湿だけどうにかすればいいよみたいなぐらいレチノール、ね、なんか注意が必要。うまいところもあるんですけど、ちょっと攻めた使い方してるともう無理みたいな、顔向けたみたいな、ね、本当になんか霧つきとか赤みとか、あとはなんか光過敏症状が起きやすい成分 で日中は基本使わない方がよくって、で塗るとしても日焼け止め必須みたいな感じなんですよね。レチノールってすごい王道の成分ではあるんですけど、でそれに対し最近ビーガンレチノールと言われる成分が、あれいつぐらいからからかな、なんか2019年ぐらいにはどうやら海外で、ビーガンレチノールと言われてる成分がブームらしいっていう話は入ってきてたんですけど、それがここへ来て日本でもいろいろ買えるようになったなっていう、まあ、海外メインのブランドの製品ですけど買えるようになったなっていうのがあって、でその成分とは、聞いたことありますでしょうか。バクチオールという成分です。でオランダビューっていう、オランダビューっていうマメ科の植物から、取ることができ、取る採取した、植物成分なんですけど、なんか働き方がレチノールに似てるっていう、ビーガン素材のエイジングケア成分としてすごく注目されていて、でレチノールに比べると肌の刺激 が肌への刺激が少なくって敏感肌の人でも、使えるよっていう、効果はレチノール並みなのに刺激、敏感肌でもの人でも使えるほど刺激が少なくて、しかもビーガンすごいみたいな感じで、で日中でもね、光過敏性がなくて日中でも使えるっていうのもあったんですよね。でなんかこの海外の、セフォラとか、そういうコスメの殿堂みたいな店に行くとコーナーが、バクチオールコーナーが出てきているくらいすごい人気だったんですって。で中でも、日本の代理店ではまだ扱ってないと思うから、多分個人輸入代行みたいな感じで入ってきてるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと詳細わかんないんですけど、ハービボアボタニカルズっていう、私すごいそこのゴマージュとか好きなんですけど、ハービボアボタニカルズの、バクチオールレチノールオルターナティブセラムっていう紫色のスポイト式のセラムがバカ売れしたっていう話を聞いてたんですよね。で、なんだろう、結構海外、欧米、特にアメリカとかってもうそういうなんかエイジングケアとかって、スキンケアもあるけど、基本なんか美容医療でバチバチやっとけみたいな、そういうムードも少しあったんですよね。 LA 界隈あったんですよね。もうちまちまやらないで バリバリ光でもレザーでも当てとけみたいな。でも日本でも結構若い人がどの、美容医療がいいですかみたいに聞かれたりするんですけど、私なんかあんましそっちには行かない方面でやっていくタイプの人間で、美容医療には人の話は聞くし、体験取材があったらやるけど、基本自分ではもうやんなくていいかなっていう風に思ってて、なんですけど、やってもいいんですよ。やってもいいし、詳しい人はすごい、なんていうかビフォーアフターが明確で面白いとか、なんか やる人はやってもいいんですけど、私はそっちにあんまし行かないっていうので、でなんかそういうなんかなんだろう、 LA の方でもなんか基本的にその美容医療って光にしろレーザーにしろ、肌を一時的にこうスパルタって一時的にダメージを与えて、そのダメージからの回復力を計算し尽くしたものでこうケアしてるっていうか、なんていうか、その治る、肌をダメージを与えてその回復力を高め、治る過程で若返っているみたいな、そういう仕組みなんですよね。でなんか海外で欧米でそういうのをなんか今っぽくなくないみたいな、もっとなんかウェルビーイングで優しく、自分に優しく、なんか無理しないでやりたくないみたいなムードがこうあって、なんでそのビーガンみたいな、ビーガンで行きたいみたいなのとか、無理してでアンチエイジングよりかはプロエイジングでもっとナチュラルに生きたいっていう、そういうムーブメントが重なり合ったところに、このビーガンレチノールという言われるバクチオールがドドーンと刺さったわけなんですね。はい。で日本にも2021年いろいろ入ってきてます。で結構やっぱりその海外のナチュラル系のブランドからいろいろ入ってきてるなっていう感じがして、そうだな、みんなの知ってるところで言うと、ローズヒップオイルで有名な、あそこよ、トリロジー、ニュージーランドで女の人が2人くらいで作ってるトリロジーっていうオイルが有名なブランドがあるんですけど、そこも、バクチプラスブースタートリートメントっていう、これはもう発売してるのかな、 12.5g 5060円で、植物性のスクワランにヘンプシードオイル、ヘンプシードオイルも私は大好きです。すごく肌がツルツルになると、あとは、トリロジーの得意なローズヒップオイルをバランスよく配合して、そこにバクチオールを 4% ドンと入れた、かなり期待のできるオイルトリートメント、オイル美容液、っていうのと、あとは、ちょっと知名度的にはトリロジーに及ばないかもしれないんですけど、同じくニュージーランド発で、結構小田切ひろさんのインスタとかによく登場率高い気がするんですけど、アンティポディースっていうブランドがあるんですけど、コスメキッチンで限定で、グロウリチュラルシーセラムっていうのもう出てんのかな、9月発売で、出すっていうので、これはビタミン C が豊富なカカドゥプラムをベースに、なんかこう天然のハイライターみたいな感じで、ちょっとツヤを足すっていう、スキンケア兼ハイライターみたいな感じの、ちょっとこう、なんていうんですかね、オイルじゃないな、ハイライターか美容液かにバクチオールも配合しているっていう、ちょっと変わったアイテム。これはバクチ、間違えちゃった、もう一回やろう。間違えてない、アンチポディースグローリチュアルシーセラムだ。合ってる。アンチポディースのグローリチュアルシーセラム 30ml 6380円。これが、コスキチ限定で展開する。だから、本当になんていうか、ナチュラル系のブランドのものに、バクチオールが配合されてるんですよね。で、あと、ちょっと面白いところで言ったら、オーセンティックビューティーコンセプトというブランドがあるんですけど、ここにあるかな、ドイツのサステナブルビューティーケアブランドのオーセンティックビューティーコンセプトから10月1日に発売される新製品で、ハンド&ヘアライトセラム、これがちっちゃい 29g 入りが1650円で、 74g 入りが3080円なんですけど、ビーガン処方のハンド&ヘア用の美容液なんです。で、バクチオールを配合しているビーガン処方で、かなりね、なんていうかな、ハンドクリームっていう感じじゃなくて、本当にハンドエッセンスっていう感じで、結構美容液で少しこうなじませると、もうサラサラになっていくっていう感じで、その会社で実験したところ、バリア機能 29% 向上、肌水分量は 42% 向上したっていう結果が出てるんですって。で、なんか本当に手洗いアルコール消毒も結構ね続いてるじゃないですか。で、私はまだきり大丈夫なんですけど、なんか同じような肌質の、敏感、元アトピー皮膚炎が子供の頃あって、敏感肌特集で呼ばれるタイプの美容関係者の人たちで、結構手荒れちゃったっていう、手袋しなきゃいけなくなっちゃったっていう人もいるので、本当手のバリア機能が大事な時期なので、なんていうか、バリア機能を作るっていうと、こうバームみたいな、こってりみたいなイメージがあるんですけれども、本当にサラサラっとしたもので、手になじませてちょっと髪にもちょちょちょってつける、しかもそれにバクチオール、今話題のバクチオールが入ってるというので、結構面白いなって思いました。手にバクチオールしてしまう、なんか結構ね、他にもね、バクチオール入ってるの ハンドセラムが、消毒兼のハンドセラムがあったんですけど、なんかちょっと優しげな、ブランドで、これだ、ママベビーリフレッシングハンドクリーム 65ml、1980円、230ml 3080円で、ママベビーが、植物由来、サトウキビ由来のオーガニックのバイオエタノールを配合して、そこに、バクチュールとかライスワックスとか入れて、アルコールによって手荒れを防ぐっていうので、なんか肌弱い人にはいいのかなって。赤ちゃんにも使える、子供にも使える、消毒もできるハンドクリームので、しかも手荒れ防ぐっていうねやつで、それでここまで聞いた人はバクチオールが最新の話だと思ったかと思うんですけど、実はバクチオールも前振りだったんです。なんだったっけな、これだ、地味に何回も言っちゃった、地味にね、ビアミネラルがフィトレチノという成分を発売というか成分を配合したシリーズを出してるんです。で、揺らぐ時でも揺らいでる時でも使える植物由来の成分のフィトレチノっていう、これが、さっきのバクチオールはマメ科の成分、マメ科の植物由来だったんですけど、このフィトレチノはなんていう草だったっけな、なんとか仙丹なんとかみたいな、ちょっと調べてみよう。はいはい、アマゾンの熱帯雨林や沖縄などの熱帯地域に生息するコシロの仙丹草から抽出したエキスを抽出をメインにしてるんですよね。で、さっきのオランダルみたいな、なんだっけ、マメ科のね、バクチオールのマメ科の成分のやつは、昔から植物療法とか、あとアーユルヴェーダで珍重されてたらしいんですよ。で、この、フィトレチノに配合されているコシロの仙丹草は、アマゾンの先住民族とか南米でもともとお薬と、なんていうか民間療法で使われていた成分らしくて、これもビーガンで、出してて、結構ね、ビアミネラルの、AGL シリーズっていうのに配合されてて、そう、まあ、ビーガンレチノールの一種として美容液、AGL フィトレチノ10コンセントレート美容液 30ml 8800円、 AGL フィトレチノフェイスクリーム 50g 8800円、 AGL フィトレチノアイクリーム 15g 6600円、というように、一通り美容液、クリーム、アイクリームっていうのが、フィトレチノ配合のものが出てるんです。で、バクチオールとフィトレチノの違いなんですけど、両方とも、レチノールみたいに肌への刺激が出てこなく少なくって、で、日中使用も OK で、しかも、対応する肌悩みとしてはレチノールと同じく小じわ、しわ、張り不足、きめ乱れ、くすみとか乾燥とかに 同じように同じくらい同レベルと言えるくらい働きかけるっていうのはバクチオールもヒトレチノも一緒なんです。じゃあバクチオールとヒトレチノのどこが違うかというとですね、ヒトレチノには抗炎症作用があるんですって。で、シワの改善効果としては正直、バクチオールの方がちょっと軍配が上がるっていうのもあるんですけど、より肌の敏感な人でも使いやすいヒトレチノは抗炎症作用があります。で、今なんかいろいろね、マスクの刺激とかで炎症を起こしてちゃってる人とか、いつもより炎症がちな人が多いので、なんかそこに対してこうマイルドなレチノール用の働きをしながら抗炎症もするっていうのはかなり優位性のあるというか、いい感じの成分なんじゃないかなって思うんですけど、あとビーガンとかにこだわる、ビーガンとかクリーンにこだわるとしたら、やっぱりヒトレチノの方がちょっといいかなって感じで、バクチオールって成分自体はビーガンで豆なんですけど、抽出するときに化学溶媒で抽出するらしいんですよね。で、ヒトレチノの方は環境に負担をかけない、抽出方法で、抽出しているっていうので、ちょっと環境への優しさっていう意味ではヒトレチノの方が、いい感じなのかなっていう。そうなんです。だから今日覚えてください、おなじみのレチノール、そしてそれのビーガンレチノールとして海外から人気が火がついて、結構ビーガン系のブランドが採用している、バクチオール、これは豆から抽出されてます、豆科の植物から。そして、ベアミネラルがこうなんか一生懸命こう開発したフィトレチノ、これは、草から、草なんていう草か、なんていう草、コシロの先端草から抽出されています。だからレチノールとビーガンレチノールがあって、ビーガンレチノールの先駆けとしてはバクチオールという成分があるんですけど、最近は、ビアミネラルのヒトレチノという成分がより、抗炎症に優れて、抽出方法も優しい成分として、出てきたっていう感じなんですよね。はい。で、そのヒトレチノを配合した低刺激で高機能の、リップケアとネックケア、ネックデコルテかな、ネックケアが登場します。これは来年だ。リップケアは来年の話はちょっとまだいいか。でも先んじて使ってるんですけど、めちゃめちゃいいんですよねこれってもう言っていいのかな、1月1日、2020年の1月1日元旦発売のAGL フィトレチノリップバームと AGL フィトレチノリップマスクで、私が試しているのは、フィトレチノリップマスクの方です。 13g 4180円、ベアミネラルなんですけど、で、なんかこう保湿もするんですけど、なんかすごいなんかツヤプルってなってこれがすごい、なんてこれ、なんかヒアルロン酸とパパイヤ果実エキスを配合って、結構濃密な潤いで、なんかちょっとオーバーリップ目に塗ると、唇もプルプルだけど、なんか年を重ねると口のこうなんていうか、リップラインがちょっと曖昧になったり、スボスボした感じがするんですけど、なんかそこがくっきってするよなーって思いました。だからちょっとオーバーリップ目に塗るといいのかなーって思いました。これでも1月1日だからまだ先の話であった。で、もっと近く、11月3日に数量限定で発売されるのが AGL ヒトレチノネッククリームです。これは 50g7700円で、 首ってなんかこうなんか皮脂腺が少なくて割とで油分が不足しがちなんですよね、と年齢を重ねると。でなんか顔と差が出やすいパーツっていうので、でフィトレチの配合のネックデコルテクリームが発売されるんですけど、これがなんか面白い特徴だったんです。ちょっと髪をペレペレってすいません。これだ、シアバターのが配合されていて、なんかね、メレンゲホイップみたいな、ちょっとふわふわとしたクリームで、で結構ちゃんとしっかり保湿するけど、でもなんか軽いんですよね。なんか首元か、なんだろう、もったりしたテクスチャーってちょっと重いじゃないですか。でしっかりシアバター配合でしっかりしてるけど、なんか塗ると軽いみたいな不思議な感触で、それがすごい気持ちが良かった。ビーガンフォーミュラのネッククリームっていうことですね。結構なんか最近いろんなところからネッククリーム、デコルテクリーム出ていろいろ使ってるんですけど、なんかこう使い続けやすいなって私は思いましたね。はい、というわけで、ある程度美容に興味がある人なら、へーって思ってもらえる話かもしれないけど、あんまなんとなくって感じだった人には、何言ってんだみたいな話だったかもしれない、レチノールの、ビーガンバージョンバクチオールと、ビアミネラルが頑張っている成分フィトレチノの話でした。なんか本当になんかね、なんか無理しないって感じに、国によって違うか、でもなんかイケイケのね国もありますもんね。でもなんとなく、なんか無理しないっていう空気になってんのかなっていう風に、コスメを通して物を触りながら、なんとなくみんなとか作ってる人の気分が感じられるのが面白いなと思いました。というわけで、最近は毎日更新をいきなり目指して頑張っております。はい、もう夜更けて、今私がこれ録音してるのは23時12分です。もう寝て明日早く起きて仕事しようかなと思います。じゃあ、そんなわけでおやすみなさい。お元気で。さようなら。